毎週この時間はゆうゆう釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう早3月、
はい、
啓蟄の日を迎えました。
そうですね、
はい、啓蟄というのは土の中だとか暗いところでいた虫たちが気温が上がったからごそごそと出てくるんですよね。
はい、
虫は非常に温度に敏感ですから、
はい、
それで春だなと思うんでしょうか。私のね仕事場の地階が書庫になってるんですけども、
はい、
あそこにどっからかねクジャクチョウが入ってくるんです、
はい、
10匹ですね、まあ、10頭と言いますか、
蝶々ですからね、はい、
そう入ってくるんです、じーっとしてんの。あれこれ春までじっとしてんのかと思ったらかわいそうになったから去年の秋にねそれをねそーっと一頭だけね2階の仕事場の方に連れて行ったわけ。そして起きるかなと思ったらね、起きないね。
あれそうですか。
はい、やっぱり昆虫のホルモンの関係があるんでしょうか。
はい、
まあそういうこともありましてですね、もうちょっと様子を見てみようと思っております。
はい、
啓蟄に舞う蝶々かなという歌があるそうなんですけども、釧路では舞いませんね。
そうですね、
はい、今お話したように早く動き始めても蝶は何も食べることがありませんでね、
はい、
私も花屋に行ってアホだな、蜜があるような花を買ってきて食べなさいって言ってね止まりもしませんよ。
あ、そうですか、うん、ちゃんと分かってんですね。
本能ですね。もう少しあと1月足らず条件が整えばきっと動いてくれると思います。
はい、
うん、さてあったかさに誘われてね春鳥湖畔を歩いてみました。
はい、
雪が少なくてねもうザラメになってんです。
あ、
溶けたりね、凍ったりしましたからね、
はい、
歩くとザラザラと音がする、
うん、
そしていつも早くに咲く木花の花のあの場所に行ってみましたら、
はい、
もう落ち葉をねそーっと開けてみてもね履いてないんです。
なんか遅いですね。
遅いです。いつも一緒に出るね踊り子草も援護作の若い葉も何もないんです。
あ、そうですか、
うん、ただ一つだけあるんです。それはね緑色の角のような梅形草です。
あ、
この梅形草というのはね、
はい、
もう少しすると周り芽が伸びてくるとね周りバナナのような形で葉っぱが取り巻くんですね、
はい、
そして子供たちがバナナのこう皮をむいて食べるような仕草をして遊ぶわけですけれどもね、
うん、
これは植物の草花の中では最高に命が長い40年から50年も生きるという野草ですから。
すごいですね、
はい、
長寿ですね。
長寿、
はい、
しかもこのね最初に出てくる。
あ、この春のね
春のね最初に出てくるって、このエネルギーたるやですね、うん、バカにならない、
はい、
しかも毒を持っているから、
はい、
動物が食べないですよ。
エゾシカさえも
さ、シカさえも食べます。
それは強いですね。
強いですよ、もう、まあそういうわけでありましてですね春鳥子はダメだな。そして、木もずっと調べてみても芽が硬いんですよ、
はい、
ただ湖の岸辺というんですか、はい、まだ凍っていますけれどもね、
うん、
あそこに柳が結構あるんですけども、
はい、
あの柳がね横から見ると去年伸びた芽がグリーンになって、
はい、
ということはもう柳もうずうずしてるんですよね。
出てきたいと。
出てきたいと、
早
く芽が出ますよね、
はい、
芽を出すための、ね、エネルギー、これはですねやはり植物のデンプの仲間ですよね、
はい、
まあ、早い話がブドウ糖からデンプになるんですけど、
うん、
その糖類が必要なんですよ、
はい、
まあ、そういうわけでねだいたい5度ぐらいになるとその糖を作るシステムがね働き始める、
はい、
そうするとグリーンにね、
うん、
少しずつ変わってくるんです、
うん
うん、まあ、これが一番いいんでしょうかね、
はい、
まあ、そういうわけでね春がなと思うんですが、
はい、
今度のお休み高速道路が延長するというので、あの近くのですね、秘密の副住村のところにね、
はい、
ちょっと調べに行っていきたいと思っています。
別府インターチェンジを降りて、
うん、
秘密の場所。
あとは細かいことは言いません。
そうなんですね。
秘密の場所ですよ。
そうですか。
はいはい。まあそういうわけでね、
はい、
これからがまた山の楽しみであります。
はい。
まあ先ほどの梅景草ですけれどもね、まああの武蔵野森には大花の塩嶺草というのがあって、
はい、
梅景草と混じってるんです。
うん、
それからまた大ウバユリとも混じってるんです。
はい。
だけどね、一緒全部一葉一からげにしてね、これはユリの仲間だって言ってたんです。
はい。
そしてね、そう話すると、あ、観察に来た人がね、そういえば白いしね、よく似てるとこもあるねと、こうなったんです。まあそれはね、我々の目で見て、
はい、
花びらの数だとか付き方だとか、
うん、
そういうものからね、いわゆる形態的に、うん、ということになります、
はい、
そして仲間分けをしていたわけなんです、
はい、
だからユリの仲間って誰も信じて疑わなかったわけです、
はい
はい、ところがね、それでないのかなということをね、言った学者がいるんです、
うん、
というのはどうも結びつかないものもあると、
はい、
うん、その学者はね、学者ですから難しい言葉でね、形態を根拠にして、形態というのは似ている形ですね、
はい、
類似している形を根拠にして演繹的に分類作業をした、
うん、
輪廻先生からずっとですね、後を引いてる、
はい、
間違った分類だと、こういうことを言ったんですから、
はあ、
それじゃああんたたちはね、どんな分類にするの、
はい、
それはもちろんね、細胞の中の遺伝子のね、中に入ってる物質をね、調べる、
はい、
そういうことを始めなきゃいけないと。
なるほど。
ですからね、まあ、あの昔はそれが言われるまではユリ科に似ているとユリ科、
はい、
うん、それから何でもないやつもあるんですよ、
うん、
どこにも入るのは難しいと、
何にも似てない、
それは何にも似てない、うん、もうそれはね、ゴマのハグサカだとか、ね、だから全然似てないのも入るんですそしてね、いや困ったなと思うわけでしょう、ところがね、遺伝子調べると、
はい、
どれがどれだっていうかね、はっきりと分かってきたわけであります。
なるほど、
うん、これをね、いわゆるですね、APG、 これは皮脂植物といって、
はい、
種ができる植物なんですが、この分類体系というんです。
ほう、
うん、これが発表されたわけだ、
はい、
うん、まあ、そういうことでね、全く合理的だと、
うん、
いうことが分かってからですね、本州の方では、
はい、
そういう学説が早くに入ってくるでしょう、
はい、
早速図鑑の中身をですね、配列を書いたり説明を書いたりしてるんです、
はい、
うん、ところがね、まあ我々のところは本州とまでは行きませんから、まあ徐々に、だけどね、本州の人が来るじゃありませんか。
そうですね、
はい、そして今まで通りね、大花の塩嶺草はユリの仲間だとかなんだとかって言ってるとね、
うん、
赤っ恥かくの。全部が全部知ってるわけでありませんから、赤っ恥だってね、そんなに書きませんけど、私ドッキリしたことがあるんです、
はい、
私公立大学で講義やっててね、湿原の話からね、植物の話になったんです、
はい、
そしてね、話をしていたところが、講義が済んだらね、上から学生が降りてきてね、その学生がね、先生、今の話って APG のご覧になったお話でしょって、
はい、すごいですね。
すごいですよ、
文系なのに、
文系なのに、
ね、
はい、
詳しいですね。
どこに詳しい人がいるか分かんない。
そうですね、
はい、
はい、
ですから本州から来たからね、
塩
嶺草だとかそういうのは分からないからなんてね、高をくくっていると、腹の中でね、この人って何も知らないなと思われてるか分かりません。
なるほど、
うん、私もね、うん、反省することがあるんです、
はい、
それはですね、タッコブだとか湿原の温根内の林の中にね、うん、ちょうどそうですね、塩嶺草が咲く頃にね、道端に5センチぐらいの高さで弱々しいね、あの草花、
はい、
でその茎の先端にね5つ花がついてるんです、
はい、
ですから昔の人は五輪花と言ってた、
あ、
うん、もう叩いたら すぐ折れるような花なんです、うん、これは一体何に属するんだろう。菊でもないわ、ユリでもないわ、ゴマのハウスかと言ってる。そうだ、これは何にも属さないね、
はい、
連服草という仲間にしようと、
はい、
世界でただ一つこの弱い草花のために作った花が、
うん、
その親分になったわけです、
はい
ね、だから親分ったらね、菊も親分ですよ、
うん、
ユリも親分ですよ、ラも親分です、
はい、
そういう仲間、稲も親分ですよ、
うん、
その中にこう踏んだらね潰れる連服草が一つの親分になったわけ
です、はい、
ところが遺伝子を調べてみました、違ったんです。
何の仲間、
何の仲間って言ったらね、皆さん山に行くとね、アジサイみたいなね花が咲いてる灌木というのがある、
はい、
季節になって白いねアジサイのようなちょっと小型のやつが、
はい、
5メートルぐらいあるんです、
それ
と同じ灌木の仲間であったわけです。
意外な仲間でしたね。
意外意外踏んだら潰れる植物がそんな木の仲間
そうですか、
遺伝子がね似通って、
いやわかんないですね、
わかりませんよ。まあそういうわけでね、
うん、
砕けて言えば蝶々だと思ったらトンボだっただとか
そういうくらいの違い、
そうネズミだと思ったらねリスだったと、
あ
そのぐらいの違いなんですよ。
これはちゃんと新しい情報ね、
う
ん、
どうしてネズミとリス、ね、リスってだって足が4本あるものだとかって、
あ似てるから、
似てるから
そういうわけにいかないですよね。
そういうわけにはねいかない時代になってきたわけであります、
はい、なるほど。
まあ今までね私どもは場合によっては嘘をついてたと、
うん、
資料が足りなくて、
うん、
ね、それより深く踏み込めなかったわけですよ、
はい、
それを踏み込んだのがね、
うん、
有名な梅沢先生、
はい、
梅沢先生はですね痛く心に留められてね、
うん、
北海道でそういうことどうしてできないんだろうか、
うん、
そして聞いてみるとね、その植物の名前を調べるだけだったら本州の本からね抜粋できると、だけど写真は入れられないと、
うん、
そういうお話になっていつ頃が来たら写真が入るか、しばらくは全焼いたします、う
ん、はい、
ということになったわけね、
うん、
そうだ自分が今まで撮った何万枚のね写真を使って作ってみようと、
うん、
そういうふうにしてねできたのが北海道の草花、
ああこれ図鑑、図鑑ですね、
図鑑であります、
はい、
ね、細かい私見ても頭が下がります。まあ、そういうことでねその梅沢先生がね重い腰を上げて、
はい、
今度3月の16日に来てくれるわけでしょう、
はい、
気軽にね、そして自分のね一つのノウハウを増やしたり間違いを正したり、
はい、
いろいろなことができるじゃありませんか。
そうですね、う
ん、はい、お待ちしております。
はい、3月16日土曜日午後1時半から釧路市生涯学習センターマナボット2階多目的ホールで行われます。入場無料、申し込みはいりませんのでね、
はいはい、
当日会場にお越しください。悠々釧路湿原塾釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長でした。大西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。